それでは、1。第2回区議会定例会区長招集挨拶。6月25日、高際区長が行った招集挨拶の抜粋、要約です。1。新体制3年目のスタートにあたり、1。新たな基本構想、基本計画。区長就任から3年目を迎えた今年度は、多くの方々と共に作り上げた基本構想を基本計画と一緒にスタートを切ることができました。新たな基本構想、基本計画をわかりやすくまとめたミニブックを活用し、基本構想の理念や街づくりの方向性を共有するとともに、策定に携わっていただいた皆様の熱い思いも一緒にお届けしていきます。私自身が先頭に立ちながら、管理職から若手職員までが一丸となって、区民の皆様と町の将来像を共有し、出会いと笑顔が咲き誇る憧れの町の実現に向け取り組んでまいります。2、企業提案制度の創設。区民の皆様の声を区政に反映したいという思いからスタートした区民提案制度も3年目を迎えています。今回は多様性の尊重、多文化共生、心と体の健康づくりをテーマとしており、65件の応募が寄せられました。今年度は、この2年間進めてきた公民連携をさらに一歩前進させるため、企業等による事業提案制度を導入することとし、7月1日から募集を開始します。企業提案制度は、豊島区をより良くしたいと考える区内外の企業・団体が、それぞれの事業実績や民間ならではの柔軟な発想、専門性、ノウハウを活用して主体的に取り組む活動を支援する区独自の新たなチャレンジです。多くの企業・団体より多様な観点からのご提案をお待ちしています。3、区ホームページのリニューアル。6月2日に区ホームページを10年ぶりに全面リニューアルしました。区民の皆様が求める情報にスムーズにたどり着けるよう、利便性の高さを追求し、スマートフォンで見やすいシンプルなデザインに一新し、AI による検索、要約機能を導入しました。9月には、LINE を活用したオンライン申請等プラットフォームの運用を開始します。区公式 LINE 上から直接、行政手続きやイベントの予約ができるようになり、セグメント配信や様々なアンケート調査を実施することで、双方向による情報コミュニケーションを強化していきます。2、物価高騰対策。1、食料支援。食料品などの値上がりが続く中、大型連休前の4月29日、30日に、一人親家庭など305世帯の皆様に、食料品や生理用品などを配布しました。配布に際しては、チーム豊島をはじめとする企業・団体の皆様から、多数の食料品をご提供いただき、心からの感謝とともに、基本構想の理念に掲げる、共同・連携の大切さを痛感しました。食料支援を望む声が寄せられたことを踏まえ、本定例会では、生活に困窮されている子育て世帯に対する様々な食料支援策を補正予算案に計上します。まず、子供のいる非課税世帯を対象に、夏休み期間中のご家庭での食費負担を軽減するため、お米券10枚、4400円分を配布します。加えて、子供食堂や様々な困難を抱える若者に対する支援をしている団体に対し、補助上限額の引き上げや、食材費の一部補助などの緊急的支援を行います。学校給食については、食材費高騰の影響が大きいことから、さらに約 3% の引き上げを行います。7月の献立から反映できるよう、スピード重視で進めます。高齢者の交流の場となっている、高齢者のための誰でも食堂も、子ども食堂と同様、団体に対する助成額の拡充を行います。2、福祉事業所等への補助。地域密着型の介護サービス事業所や私立幼稚園などにおいて、区民サービスが質を落とすことなく提供されるよう、 区独自の支援策として、光熱費や食材費など、物価の影響を大きく受ける費用の一部を補正予算案に計上しています。3. 暑さ対策。括弧1。熱中症の注意喚起、エアコン設置助成。本区では、4月に熱中症対策本部を立ち上げ、区民広場など、区内43カ所の豊島涼みどころのほか、豊島区薬剤師会のご協力により、34カ所の涼みどころ薬局と連携するなど、暑さ対策に取り組んでいます。今年は涼みどころの開設場所が地図上で確認できる、東京クールシェアスポットマップを区ホームページなどで周知します。さらに、区内すべての高齢者総合相談センターで、見守り支援担当者の増員経費を補正予算案に計上しました。アウトリーチ体制を強化し、区内全域で熱中症に対する注意喚起を徹底します。また、6月2日から、住民税非課税かつ75歳以上の高齢者のみ世帯及び生活保護世帯を対象としたエアコン設置助成の受付を開始しました。今年度は、設置費を含めた価格上昇を踏まえ、助成額を8万円から10万円に増額しています。近年の暑さは命に関わる状況です。必要な方へ支援が行き届くよう、民生委員、児童委員の皆様などと連携し、呼びかけを進めます。括弧2、学校プールの遮熱対策。3月に策定した豊島区学習環境整備計画に基づき、屋外の学校プールに日陰を作る遮熱シートの設置を進めています。水泳指導が本格化する時期を見据え、6月上旬までに8校の設置が完了しました。来年度設置予定の学校においても、計画の前倒しなど、対応を加速化していきます。また、今年度初めて全小学校で民間の水泳指導員による教員向けの水泳指導研修を行いました。これまで以上に安全で教育効果の高い水泳授業を実施しています。4. 安全安心防犯対策。括弧1。子どもたちの安全安心。5月に立川市の小学校で発生した不法侵入事件を受け、すべての区立幼稚園、小中学校に対し、安全確保に関する注意喚起を直ちに行いました。本区では、令和元年度までに、すべての区立幼稚園、小中学校で、インターホンや防犯カメラ、非常通報装置を導入し、今年の夏休み期間中に、電子錠の導入が完了します。合わせて、全校で警察と連携した、不審者対応訓練を実施するなど、ハードとソフトの両面から、安全対策を徹底します。括弧2、防犯機器助成。近年、特殊詐欺による被害が、若者から高齢者まで、全年齢層に広がっており、特流による強盗事件も多数発生しています。これまでも、警察と連携し、SNS などを活用した特殊詐欺の犯行手口や、被害防止対策の情報発信、自動通話録音機の無償貸与、街頭防犯カメラ設置の補助事業などに取り組んできました。さらに8月から東京都が開始する家庭用防犯カメラやカメラ付きインターホン、防犯フィルムなどの購入費助成に区独自の上乗せを行う防犯機器等購入緊急補助事業を開始し、安全安心な街の実現、特殊詐欺被害の防止に向け取り組みを強化します。5. 民泊対策。豊島区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例を制定した平成30年当時の届出住宅数は657件でしたが、現在届出住宅数は1500件を超えて、条例制定時の2倍以上となっています。区民の皆様からは、ゴミ出しルールが守られないなど、様々な苦情が寄せられています。前町会長を対象としたアンケート調査や、有識者、関係団体で構成する検討会を立ち上げるなど、年内の条例改正を目指し、スピード感を持って進めます。既存の民泊事業者についても、改めて現状を把握し、 適切に業務改善命令を出すことで、事業者の運営是正と地域の環境改善に向けて、区の体制を強化します。6、まちづくり。基本計画では、具体的な施策の一つとして、池袋駅周辺地域の再生を位置づけています。ハレザ池袋や南池袋公園、アニメイト通りを中心とした池袋駅東口 A、C、B 地区は、国内外から多くの来街者で賑わいを見せている一方、建物の老朽化、道路空間が狭いこと、滞留できる空間が限られているなどの課題もあります。建物の建て替えに合わせて道路空間を広げ、民間敷地内における賑わい施設を整備し、既存の建物を生かしたリノベーションを誘導する街並み再生方針を8月までに策定する検討を進めています。アンケートや説明会でいただいた意見も踏まえ、人が主役のウォーカブルな街づくりの実現を目指します。7. 子ども・若者の支援。1. UR 連携事業。今年度からスタートした若者の居場所事業は、UR 都市機構と協定を結び、東池袋の空き家を活用することで、様々な困難や生きづらさを抱えた若者に対し、自立に向け継続した支援を行う場を創出するものです。7月には、2軒の空き家が、若者就労支援の拠点、若年妊産婦の生活支援の場に生まれ変わります。今後も様々な環境にある若者たちが、夢や希望を持って成長し、その人らしく活躍できるよう支援を展開します。2、夏休み子供の居場所事業、区民広場、区民集会室の活用。新たな取り組みとして、小学生から高校生を対象とした、夏休み子供の居場所事業を区民広場に併設した集会室、5箇所で開催します。この事業では、子供レターで個人学習の場の要望が多いことを踏まえ、静かな自習室を設け、小学生を対象とした映像制作や音楽制作などの体験プログラムも用意します。今回の取り組みにより、若年層の利用拡大につなげていきたいと考えています。3、ベビーシッターによる一時預かり利用支援の拡充。子育て支援策として、ベビーシッター利用支援を拡充します。これまで、一時的に保育を必要とする未就学児童の保護者を対象に、年144時間まで補助を実施していましたが、小学6年生までの障害児と、一人親家庭の未就学児童の保護者の方に、年288時間まで利用していただけるよう準備を進めていきます。8、教育の充実。1、新教育委員会体制。教育大綱に掲げる、笑顔で元気な豊島子が育つ街の実現に向けて、新たに、清野教育長、碇教育委員、松宮教育委員の3名を、教育委員会にお迎えしました。清野教育長は、区のホームページ内で、教育長の日記を開設し、区民に開かれた、活力ある教育委員会を展開しています。すべての子供が、将来に夢と希望を持って歩みを進められるよう、これまで以上に、教育委員会と一体となって取り組みます。2、不登校対策。4月に開級した、西池袋中学校のチャレンジクラス、スリジエでは、学校に通いたいと思っていても、勉強や対人関係に不安がある生徒や、在籍校に戻ることが難しい生徒などに対して、校内教育支援センターと連携し、一人一人の学習状況に応じたきめ細かな指導と、生徒の主体性を大切にした教育活動を展開しています。新たに配置した不登校対策スーパーバイザーに、文部科学省の学びの多様化学校マイスターである黒沢正明氏が就任しました。不登校を生まない学校づくりのため、研修や学校訪問による指導を助言をしています。加えて、教育センターで実施している適応指導教室、ゆずの木教室では、6月から昼食の提供を試行で開始しました。教育センターへの通級が難しい児童・生徒が、 昼食をきっかけに通級頻度が増えたという嬉しいケースも見られ、本格実施に向け準備を進めていきます。9. 犯罪被害者等支援。4月に福祉部に犯罪被害者等支援の専門相談窓口を開設しました。本定例会では、犯罪に巻き込まれた被害者やその家族の置かれている状況への理解を深め、町内関係部局の横断的な取り組みや関係機関、支援団体などとの連携を強化するため、豊島区犯罪被害者等支援条例を上程します。本条例では、犯罪被害の予防にも言及し、他の自治体にない特色となっています。また、遺族子育て支援金、性犯罪被害者支援金の創設による経済的支援の強化、さらに、家事援助や配食サービスなど、日常生活支援策を拡充します。10、終わりに。本年は戦後80年という大きな節目を迎えることから、様々な平和事業を展開していきます。まず、長崎の平和記念式典へ中学生を派遣します。また、豊島センタースクエアにおいて、原爆パネル展や被爆体験の講演会を開催するなど、区内全域で平和事業を展開します。さらに、実施にあたっては、各施設をスタンプラリー形式により巡っていただくなど、幅広い世代の皆様に、平和の尊さや記憶の継承となるよう努めてまいります。以上、抜粋要約でお伝えしました。